片思いを両思いに変える30の方法。その1。誰もが一度は経験する片思いを両思いに変えちゃおう。大抵恋の始まりとは片思いから始まるものです。お互いが同時に好きになるということは珍しく、初めにどちらか一方が相手のことを好きになり始めます。これを皆さんもよくご存知の通り片思いと言います。私も中学生の頃よく片思いに悩まされたものです。どうやって相手を振り向かせようか、どうすればもっと仲良くなれるのかなど悩んだことが何回もありました。一旦相手のことを好きになると不思議な魔法にでもかかったかのように、その好きの強さは日に日に増して大きくなります。片思いはそのまま放置しておくと本当に重たくなってしまうのです。それも勉強が一番大切な学生時代の時に限って一番猛威を振るう恋の病でもあります。これを何とかする方法はないのでしょうか。一番理想的な治療法は誰もが願う片思いを両思いにしてしまうことです。もっともこれは余計に勉強や仕事に集中できなくなるかもしれません。しかし、両思いの恋愛ほど人生において幸せを感じる瞬間はありません。私の恋愛経験や友人から聞いた話などから、だんだん片思いから両思いに変えるコツがつかめるようになってきました。一言で言い表すと、どうすれば好きな人を振り向かせることができるか、です。片思いを両思いに変えるコツは、実は好きな人を振り向かせる方法です。片思いはどちらか一方が思っているだけですから、両思いにするためには相手を上手に振り向かせることができればいいのです。片思いから両思いへのプロセスは、どれだけ相手に振り向いてもらい、気にかけてもらえるかにかかっているのです。ある時は自分をアピールするということもあるでしょう。ある時は告白という手段もあるでしょう。そんな誰もが一度はかかったことのある恋の病である片思いを両思いに変えるコツを紹介します。片思いを片思いのまま終わらせるのではなく、諦めず両思いにしてしまいましょう。大好きなあの人を振り向かせてみる。片思いを両思いに変える30の方法。その2。話しかけることから始めよう。好きな人がいるときに、まず大切なことは話しかけることです。すべてはここから始まります。どんなに相手のことを強く思っても話しかけない限り、両思いに結びつくことはありません。人間は超能力が使えないため、話しかけてコミュニケーションを取らない限り、お互いの心を知ることはできないのです。両思いにするために、まず何より大切な最初の一歩は話しかけることです。相手に気軽に話しかけることから始めましょう。話しかけるとはいえ、いろいろあるでしょう、という声が飛んできそうですね。では、気軽に誰でもできる話しかけ方を教えましょう。挨拶から始めればいいのです。たったそれだけ。と思うかもしれませんが、これだって立派な話しかけるきっかけです。プライベートのことを聞いてみたり、自分の話をしてみたりすることも、確かに大切な話しかけるきっかけの一つです。しかし、ほとんどの人がその前にあるもう一つの大切なことを忘れてしまっています。それが挨拶です。挨拶なら出会った時間が朝でも昼でも夜でも使えます。なおかつ話しかけるきっかけとしてはこれ以上ないくらい自然なことです。相手も気兼ねなく応対できるし、挨拶ほど話しかける素晴らしいきっかけはないのです。おはよう。こんにちは。こんばんは。元気してた。挨拶で一日を上手に始めましょう。お互いが気持ちの良い気分になれ、コミュニケーションを上手にスタートさせることができる最高のきっかけなのです。話しかけるには挨拶から始める。片思いを両思いに変える30の方法。その3。明るい話題で話せば自然と明るくなれる。好きになってもらいたいと願うなら明るくなることです。明るさは好きになってもらうための基本的な条件です。明るくなればそれだけで相手はあなたのことを好きになってくれます。明るく振る舞えばいいのはわかっているけれど、なかなかできなくて困ってるんだよ。そう思っているのではないでしょうか。そう考えてしまうのは、明るく振る舞うことは芝居を演じることだと思っているから大変になるのです。芝居を演じる必要はありません。芝居を演じなくても明るく振る舞うために単純な方法があるのです。明るい話題です。明るい話題なら無理やり明るく振る舞おうとしなくても自然と明るくなります。例えば相手を褒める、できるようになったこと、感動した話、嬉しい出来事など明るい話題で話をすればいいのです。明るい話はするだけでお互いを気持ちのいい気分にさせてくれます。いつの間にか自然に明るく振る舞うこともできるのです。簡単なことです。間違っても他人の悪口や批判といった暗い話題だけはしないようにしましょう。暗い話や他人の悪口は好きになってもらうどころか逆に嫌われてしまうことになります。少なくとも明るい話題で話さえすれば自然と明るいコミュニケーションが成立しますから、難しいことではありません。好きな人の前で明るく振る舞うことを難しいことだと悲観しないでください。意図的に明るく振る舞うように演じる必要はありません。ただ明るい話題で話せば自然と明るく振る舞えるのです。明るい私になるために明るい話題で話しかける。片思いを両思いに変える30の方法。その4。話しかけるきっかけのために些細なプレゼントを用意する。 私がよく使っていた方法ですが、話しかけるきっかけのためにいつもちょっとしたプレゼントをカバンの中に用意していました。プレゼントとはいえ本当にちょっとしたものです。飴です。よくスーパーのお菓子コーナーで売られているあの飴玉のことです。私はもともとお菓子好きということもあって、高校時代から学校によくお菓子を持って行っていました。高校を卒業しアメリカに留学していた時も同じように学校へよく飴玉を持っていくほどのお菓子好きです。アメリカで授業を受けていた頃の話です。授業を始める前にちょっと舐めていると、たまたま近くにいた友人が私にも一個ちょうだいと言ってきました。単に飴玉を一つあげただけですが、話のきっかけになることを気づきました。どんな味なのか、どこで買ったのかなど、たわいない会話ができることを発見したのです。それからというもの、自分が飴玉を食べるためだけでなく、友人作りのきっかけとして飴玉をよく持っていきました。最後の方では先生から私にも一つくださいよと言われてしまったくらいです。これを石井からあげるよと言って送ることで話しかけるきっかけができるのです。飴一個くらいなら相手も受け取りやすいですから、断られることなく受け取ってくれます。その上お菓子ということもあり、何かと話題として出しやすいのです。どうやらお菓子は国境を越えるようです。外国人だけに限らず、日本人にもこれはとても良い話をするきっかけになります。これあげるよと些細なお菓子をプレゼントしてみることで、相手と仲良くなることができるようになるのです。話しかけるきっかけ作りのために些細なプレゼントを用意しておくことも時には大切です。プレゼントとはいえ大きなものである必要はなく、お菓子くらい小さなものの方がむしろ相手は気軽に受け取ってくれます。それが話をするきっかけを生み、仲良くなる雰囲気を作り出してくれるのです。些細なプレゼント、お菓子を話しかけるきっかけにしてみる。片思いを両思いに変える30の方法。その後、忘れずに感謝をするだけで印象アップができる。相手に自分のことを印象よく見てもらうために、感謝だけは忘れずにしましょう。感謝といっても、大きなことをされた時だけでなく、むしろ些細なことに感謝をする人ほど相手からの印象は良くなります。話の中で面白い話が出た時には、面白い話をしてくれてありがとうと言いましょう。わからなかったことを教えてくれた時には、教えてくれてありがとうと言いましょう。手伝ってくれた時、助けてくれた時などにも、もちろんありがとうと感謝の言葉を口にしましょう。どれだけ些細なことに感謝できるかで、あなたに対する印象は随分変わってきます。相手にはあなたが人の親切を分かってくれる優しい心の持ち主であると印象をよく見てもらうことができるのです。感謝を大切にする人がモテる人となるのです。何かをしてもらったら忘れずにありがとうと言う。片思いを両思いに変える30の方法。その6。話す人より聞く人の方が良い印象を持たれやすい。人間には口は一つしかないのに、なぜ耳は二つもあるのか知っていますか？神様が話はするより聞くことの方が大切ですよという意味を込めて、耳を一つ多めに作りました。話すより聞く方が人の成長につながります。そのおかげもあってか、聞くことは片思いから両思いに発展させるときにも欠かせない重要なことです。自分の話ばかり話す人を人は良い風には見てくれません。たくさんのことを話す人であるほど、心まで軽いような印象を受けてしまうのです。好印象を持たれるのは話すより聞く人です。自分の話は最小限に抑え、むしろ相手の話をどんと受け止めることができる人は、心の器までも大きい人です。話をしっかり聞いてくれると、人は理解のある人だ。あの人の前でなら自分をさらけ出せると思ってくれるようになるのです。ゆくゆくは片思いから両思いへとつながる心の理解を生み出すことになるのです。話をするより話を聞く。片思いを両思いに変える30の方法。その7。本来、両思いとは自然とそうなっていくもの。片思いから両思いに変わるために、あなたは告白しか手段がないと思っていませんか？確かにそれも良い手段の一つです。告白することで自分の気持ちをはっきり伝えることができ、相手もあなたのことを意識してくれるようになる絶好の手段です。にもかかわらず、告白ほど恥ずかしくて怖いことはありません。うまくいけばいいのですが、もしごめんなさいと断られたら、その後その人との関係がぎくしゃくしてしまうかもしれません。中には告白することで余計に相手から距離を置かれたという人もいるでしょう。告白は片思いから両思いに変える手っ取り早い方法ではありますが、一番リスクの大きい方法でもあるのです。もしどうしても告白するのが怖くてできなければ、自然に両思いになるようにすればいいのです。実はここで種明かしをしてしまいますが、片思いから両思いへは本来自然とそうなっていくものなのです。実際に片思いから両思いになっていったカップルを見ればわかります。最初は単なる友人同士だったのに、会う回数を重ねるごとにいつの間にか自然と仲良くなって、お互いを思い合うようになっていた。これが本来の両思いになっていく自然な形です。ある日突然告白して急に付き合い始めるより、自然と仲良くなっていき、自然といつも一緒にいるようになっている。気づけばいつもお互いがお互いを思い合うようになっていた。これが理想的な両思いになるプロセスです。両思いとは本来告白のように突然なってしまうことではなく、自然にゆっくりそうなっていくことに気づきましょう。 自然となるだけに時間はかかります。ゆっくりお互いのことを確認し合える時間だと思えばいいのです。長い時間がかかったとしても無駄な時間にはならないのです。告白するのが恥ずかしければ自然に思い合える関係を目指す。片思いを両思いに変える30の方法。その8。告白すれば気持ちをはっきり伝えることができる。片思いは本当に思いです。自分だけが相手のことを好きなだけに相手の態度一つ一つに反応してしまう自分がいます。相手のちょっとした仕草はもしかしたら相手も私のことが好きなのかもと思わせます。その一方でまた違う仕草にやっぱり私のことを単なる友人としか思ってくれていないとも思わせます。喜んだり落ち込んだりと波の激しい毎日が続いてしまうことになり、片思いって本当に辛いなと感じてしまうようになります。天一方が重く感じているだけに、片思いとは片思いとも書くことができるのです。時々今片思いしています、毎日が辛いのですがどうすればいいですかというお手紙をもらうことがあります。私はこういう時には片思いが辛いなら告白すればいいんですよと答えることにしています。本来両思いとは自然にそうなっていくものです。しかしそれでもなかなか相手から思ったようなリアクションがもらえない時は本当にこれでいいのだろうかと思います。どうしてもお互いを思い合う時間を待ちきれず早く結果を出したければ私は告白を勧めます。リスクこそはありますが、告白ほど自分の気持ちをはっきり伝える手段はありません。好きな人からの告白は誰でも嬉しいものです。もしかしたら相手から思うようなリアクションが戻ってこないのは単に恥ずかしがり屋なだけかもしれないのです。だからこそ時にははっきりした態度に出てみることが必要です。実際私が今まで付き合ってきたほとんどの人は私の方から付き合おうと告白したことから始まっています。もちろん振られたことも何回もありました。しかし振られることが怖くて何もしないより告白して白黒はっきりさせた方がいいのです。心の閉塞感はすっきり取れます。片思いから両思いにするには告白することで自分の気持ちをはっきり表現してみることが大切なのです。告白とは誰もが良い手段だと気づいているのになかなか実行しようとしないことなのです。告白して自分の気持ちをはっきり伝える。片思いを両思いに変える30の方法。その9。手紙という手段もあり、手紙の方が気持ちをうまく伝えられる。どうしても口では告白しづらい時には手紙という方法もあります。ものは考えようで、相手を振り向かせるという目的は一つでも振り向かせるための手段はたくさんあります。口で告白がダメなら手紙で告白すればいいのです。むしろ手紙の方がより気持ちをうまく表現することができるのです。突然の告白より自分の気持ちを正直に整理して書く手紙の方が上手に気持ちも表現できます。告白とは違い、手紙だと相手に冷静になって考えてもらえる余裕も与えることができますから成功する確率が高くなります。私が初めて女の子から告白されたのは中学2年の時でした。放課後に突然誰もいない教室に呼ばれて告白されました。私としては本当に驚いてしまい、頭の中が真っ白になってしまったせいで何も返事ができなかったという苦い経験があります。本当は返事をしたかったのですが、突然の告白だっただけに気持ちの整理がなかなか追いつかなかったのです。後になって考えるともう少し考える時間が欲しかったなと思いました。気持ちを伝えるために直接口で告白するのも大切なことです。しかし時には相手に考える余裕を持ってもらうためにあえて手紙での告白にしてみる方が効果的な時もあるのです。正直な気持ちで答えてもらうために手紙で気持ちを伝えることは大切なことなのです。口がダメなら手紙で気持ちを伝える。片思いを両思いに変える30の方法。その10。一緒に食事をすることはお互いの心の距離を近づける効果がある。人間には食事を一緒にすると仲良くなるという本能があります。原始時代から集団生活をしていた人間は常に群れをなして行動してきました。そのため一緒に食事を共にするものは仲間であるという本能が出来上がりました。一緒に食事をすると相手と仲良くなってしまった経験はありませんか？私は以前苦手な人であるにもかかわらず一緒に食事をしたおかげですっかり仲良くなってしまった思い出があります。相手がどんな人であろうと美味しいものを一緒に食べていると自然とお互いの緊張が緩んでしまいます。もちろん緊張が解ければ会話も弾み仲良くなりやすくなります。片思いをしている人がいれば一緒に食事に行こうと誘ってみましょう。単なる食事とはいえ心理的にはお互いの心を近づける効果があり、相手といつの間にか仲良くなれるという作用があるのです。両思いになるためにはお互いの物理的な距離を縮めるだけでなく心の距離まで縮めていく必要があるのです。片思いの人を食事に誘ってみる。片思いを両思いに変える30の方法。その11。真剣さで自分の思いをアピールする。真剣さは本物の恋を作り上げるために絶好のスパイスとなります。どれだけ相手のことを真剣に思っているかは自然とあなたの態度や行動、言葉や仕草にも現れてきます。例えば好きな人の悩みには人事と思わず真剣になって相談に乗ってあげましょう。 一緒に真剣になって考えてみるのです。この時の真剣さは大きな意味があります。たとえ問題が解決してもしなくても、あなたが真剣に考えてくれた態度は必ず相手の印象に残ります。自分のことに真剣になってくれる人がいる。そう思ってもらえるだけでも大きな実りがあるのです。どれだけ真剣に考えてくれているかで自分がどれだけ大切にされているのかも分かってしまうのです。単なる片思いを両思いに育みたければ相手に対する態度は常に真剣であるようにしましょう。それは相手をあなたの方へ振り向かせる一種のテレパシーとなるのです。真剣さで自分の思いをアピールする。片思いを両思いに変える30の方法。その12。携帯電話で話すより会って話す方が深い仲になりやすい。ほとんどの人が携帯電話を持つ時代になりました。中学生や小学生が携帯電話を持つのは当たり前です。幼稚園児まで携帯電話を持つ様子も見かけるようになりました。携帯電話のおかげでコミュニケーションを簡単に取ることができるようになりました。その一方で人と会う回数が少なくなりつつあります。会わなくても話せるのは便利ですが怖いです。このまま時代が進むと一度も会ったことがない人と結婚というニュースも出てくるかもしれませんね。好きな人とコミュニケーションを携帯電話だけに頼るのはよくありません。できるだけ会ってコミュニケーションを取りましょう。実際に会って話した方が印象に残りやすくなるからです。例えば好きな人と一緒に食事をしたとします。会うというのは五感に訴えかける行為です。相手を目で見ます。会話を耳で聞きます。食事を舌で味わいます。相手の香水や食事の匂いを鼻で感じます。時には肌に触れることもあるでしょう。携帯電話ではできません。会うからこそできるコミュニケーションです。そういう思い出は絶対に忘れません。携帯電話の会話は忘れやすいですが、実際に会って食事をした思い出はいつまでも覚えているものです。好きな人との会話は量より質です。携帯電話で話すのもいいのですが、できるだけ会って会話を心がけましょう。質の高いコミュニケーションを心がけるから恋愛もうまくいきます。好きな人とはできるだけ会って話す。片思いを両思いに変える30の方法。その13。時にはルールを破らないとチャンスはつかめない。ルールは基本的に守ることが前提です。しかし、時にはそのルールが恋の障害になってしまうことがあります。代表的なことといえば門限です。門限は家庭の中では守らないといけないルールになっています。家庭の中でできたルールは家族の一員である限り従うことが大切です。しかし、せっかく好きな人と遊びに行けるチャンスがある時には門限というルールはとても邪魔になります。どれだけ恋愛を実現させるかは門限を破る勇気があるかにかかっていると言っても過言ではありません。好きな人に近づけるチャンスがあるときにはルールは破る必要もあるでしょう。後から叱られるでしょうが、ルールを破るくらいに好きでないと本当の好きとは言えない。どれだけ相手のことが好きであるかはどれだけ相手に真剣になっているかです。たとえ門限のようなルールがあったとしても、そのルール以上に大切な存在があればそちらを優先してもいいのです。チャンスをつかむために時にはルールを破ってしまう。片思いを両思いに変える30の方法。その14。うまくいかない原因を相手ばかりのせいにしない。自分がこんなにアピールしているのになぜ相手は振り向いてくれないのだろうという時があります。好きであるゆえに相手に対してもどかしさを感じます。好き好き光線を出しているというのに相手はそんなことには気づいていないかのように普通通りに振る舞います。こうした時、冷たい人、自分を無視しているなど考えてしまいがちです。しかし相手ばかりのせいにするのも感心できません。もしかしたら自分にも何か原因があるのではないかと振り返ってみることが大切です。自分のアピールの仕方が悪いのではないか、アピールの仕方が下手なのではないかと、いろいろ自分を研究する材料になります。いけない点が見つかったら、それをさらに自分磨きの材料にすればいいのです。少しずつで構いませんから、恋愛上手になっていきましょう。うまくいかないのは、うまくいかないなりに何か理由があるからです。うまくいかない理由を知って落ち込むことはないのです。むしろその理由を改善さえすれば、次の恋愛ではもっと上手にできると思えばいいのです。うまくいかない原因を自分の中で探してみる。片思いを両思いに変える30の方法。その15。相手が返事をしてくれないからうまくいかない片思いもある。14番の項目にあるうまくいかない原因を相手のせいにしないとは、対照的に中には本当に相手が悪いこともあります。自分がいけないから恋がうまくいかないんだと振り返ってみることも大切です。しかし、あまり過剰に自分がいけないと思い込むのはやめましょう。一生懸命伝えているのにそれに見合うだけの返事が返ってこない場合は、気持ちに応えてくれない人と思っても構いません。本気で好きになっていることを知っていながら相手はそれを無視するような対応をするとき、それまでの人だったということです。正直な気持ちにすら正直に返事ができないのは、付き合ってからもうまくいくことは少ないのです。正直な気持ちで返事をしてくれる人を選ぶ。片思いを両思いに変える30の方法。 その16。コミュニケーションの量に比例して関係も深くなっていく。コミュニケーションの量を見ればお互いがどのくらい深い仲なのかがわかります。いつも楽しそうに話している二人を見れば仲のいいカップルだなとわかります。その反対に一言も話をしないカップルを見れば仲の悪いカップルだとすぐわかります。実はどれだけ二人の仲がいいのかはコミュニケーションの量に比例していくのです。仲が良ければ良いほどいつも話をしている二人ということになります。この法則は片思いから両思いに変えるコツとして当てはめることができます。片思いの状態では片思いであるだけに当然コミュニケーションも少なめになっています。それが片思いから両思いへとだんだん変わっていくにつれてコミュニケーションの量もだんだん増えるのです。つまり片思いから両思いに変えるためにはただ相手と意識的にコミュニケーションの量を増やしていけばいいことなのです。もっと相手と仲良くなりたければ明るい話題でどんどん積極的に話をしていきましょう。話す機会があれば話すのではなく意識的に話す機会を作るようにすればいいのです。話の量や長さに比例して二人の関係も親密になります。仲が良いとは話している時間が長いということなのです。両思いになるために意識的にコミュニケーションの量を増やしていく。片思いを両思いに変える30の方法。その17。深い仲になるためには深い話ができるようになればいい。深い仲になっているカップルに共通していることは深い話もできているということです。信頼し合う関係になったからこそプライベートな話もできるようになります。プライベートな話ができるようになればその時点で相手とある程度まで親密になれていることを証明できるのです。両思いになるということはお互いが心を開き合っているということです。片思いから両思いになるとは浅い話から深い話ができるようになることです。つまり深い話ができるようにさえなれば両思いになっていくのは時間の問題ということになるのです。両思いになろうとばかり考えるのではなくお互いがプライベートを話し合える関係になろうと心がけることです。いつの間にか両思いにも慣れているのです。プライベートを話し合える関係になる。片思いを両思いに変える30の方法。その18。自分が心を開けば相手も心を開いてくれる。プライベートな話までできる仲になるためにまず心を開くのはあなたから開くようにしましょう。むしろ自分のプライベートな話を聞いてほしいと積極的になってもいいくらいです。人間には鏡の法則という心理的作用があります。鏡の法則とはその名の通り自分がすることは相手もしてくれるようになるという行動が反射する法則のことです。相手とお互いに思い合う関係になるためにこの法則をぜひとも活用させていきましょう。まず自分から率先してプライベートを打ち明けていくようにしましょう。自分からプライベートな話をするようになれば必ず相手もプライベートな話をしてくれるようになります。まずあなたから先にプライベートなことを打ち明けたことで相手には自分は信用されているという思いが伝わるからです。心は積極的に開くようにしましょう。心を閉じたまま両思いになれたという人は聞いたことがありません。片思いから両思いとは閉じた心から開いた心へと窓を開けていくことに比例していくのです。まず自分から心を開いていく。片思いを両思いに変える30の方法。その19。一度や二度の失敗で諦めない。やはり恋を実らせるためには努力です。一度や二度の失敗くらいでは諦めず根気よく誠実な気持ちを伝え続けていく努力が必要です。振られてもめげずにいつも大切に思ってくれる人に人は好意を寄せるようになります。私の友人で1回目の告白で失敗したのに同じ人にもう1回告白したらうまくいったという人がいました。一度振られてしまえばそこで諦めてしまいそうです。しかしそこでめげずにまた告白をしたことで相手に本当の誠意が伝わりました。振られないことがすごいのではなく振られてももう一度挑戦していくところに本気で思う気持ちが感じられます。相手はそこに落ちてしまいます。恋を実らせるためには一度や二度の失敗で諦めないで気持ちを伝え続けていくことが大切なのです。一回振られたくらいで諦めないようにする。片思いを両思いに変える30の方法。その20。恋を実らせることは花を実らせることと同じこと。恋を実らせることは花を実らせることと同じです。花を育てるためには毎日の水やりが必要です。多すぎず少なすぎずそれも長期的な水やりという努力が必要です。同じように恋の花を咲かせるためにも適度な愛情に長期的な努力が必要です。自分の今の片思いを花の成長に例えてみるとわかりやすいです。土の中に種があるときは芽も出ていないため花が本当に咲いてくれるのか心配になります。ほとんどの人がここですでにめげてしまっています。それでも途中で諦めず適度の水を長期的にやっていればいずれ土から芽を出します。芽が出たからとはいえ安心せずさらに愛情と努力を長期的に与え続けていった人が最後に恋の花を咲かせることができるのです。自分の好意を伝えても初めはピンとこなくてうまくいっているのかいないのかそれすらはっきりしない時があります。両思いにしたければ反応が鈍くても根気よく自分の好意を伝え続け長期的に努力していくことです。花を育てることと同じであることを思い出しましょう。 種から芽を出し、茎を伸ばし、葉を巡らせ、最後の最後に花が開きますね。恋を実らせることも、これと同じです。適度の愛情を長期的に諦めず、根気よく与え続けます。最後の最後に花が開くのです。深い恋愛ほど時間がかかってしまうものです。最初はうまくいかないことを前提に考えると楽になります。花屋のお姉さんが魅力的な女性に見えてしまうのは、恋愛の花を咲かせることも上手であるかのように見えてしまうからです。恋の花を咲かせる。片思いを両思いに変える30の方法。その21。拗ねることで相手を振り向かせるのはやめよう。相手に振り向いてもらうために拗ねるという技を使う人がいます。自分が被害者を装って相手に優しくしてもらうためにする一つの演技です。確かに拗ねることで簡単に相手を振り向かせてしまうことができてしまいます。ですが、二度も三度も繰り返し拗ねてしまうのはやめましょう。一度くらい拗ねられるならまだ許せます。しかし、何度も続くと疲れる人だと思われるでしょう。拗ねてばかりいるとわがままに見えてしまうからです。鈴木由美子さんの有名な漫画、白鳥麗子でございます。は、テレビや映画にまでなった女性に大人気の漫画です。主人公の白鳥麗子は素直に好きと言えず、わがままな女であるゆえになかなか恋がうまくいかない恋愛事情を描いています。時には、高飛車になったり、わがままになったり、拗ねてみたりと、なんとか相手に振り向いてもらおうと演技をします。しかし、逆に恋がなかなかうまくいきません。最初から好きと一言言えば済むことです。しかし、自分のプライドが邪魔をしてしまうのです。たった一言好きと伝えるがために漫画白鳥麗子でございます。は数巻にも及ぶ長編になっているのです。拗ねたり、高飛車になったり、わがままやプライドを持っていることが、これほど恋愛を邪魔してしまう障害になってしまうのです。後に白鳥麗子は自分のプライドが恋愛を邪魔していることに気づき、だんだん素直な性格になります。話の結末では、彼のボロアパートで好きな人、哲也の汚いシューズを洗っている麗子の姿が描かれるシーンがあります。私がこの漫画の中で一番心打たれたシーンです。あの見えっ張りで高飛車な麗子が最後は素直になっていくところに、私たちは恋愛を学ぶべきポイントが隠されているのです。なかなか素直になれない自分がいたら注意です。できるだけ素直な気持ちを伝えていくことが一番の近道となるのです。拗ねることで相手を振り向かせるのはやめる。片思いを両思いに変える30の方法。その22。ムッとした時は拗ねるのではなく許してあげる人になればいい。相手に気分よく振り向いてほしいなら拗ねるという行為をやめることです。拗ねることをやめ、その代わり許してあげる人になればいいのです。自分をアピールするときに許すことは相手を引きつけるポイントになります。例えば相手がつい約束の時間に遅れてきてしまった。相手に気にかけてもらいたいがために片思いだけで終わってしまう人のパターンはここで決まって拗ねてしまいます。なぜ遅れてきたの？こんなに待っていたのに。もう。このように言って相手を落ち込ませてしまいます。相手は悪気があって遅れたわけではないのだけれど拗ねてしまってはこの後の会話もなかなか続かないものになります。その反面、両思いにできる人は、ムッとするところで拗ねるのではなく、相手を許してしまいます。いいのいいの。気にしないで、と優しく話しかけてあげることができます。自分は気にしてない。許しますよ、という気持ちが伝われば、優しい人であることが感じられ、惹かれてしまうのです。拗ねる人、と許してあげる人、とでは、たった一つの出来事にも、こんなに差がついてしまうものなのです。拗ねるをやめて、許すをする。片思いを両思いに変える30の方法。その23。相手が喜ぶようなことをするだけでいい。相手と自分を逆の立場にして考えることのできる人が恋愛上手な人です。相手に振り向いてもらい、両思いになりたければ、もし自分が相手だったら何が喜ぶかと考えてあげることです。私は先日、彼女からライオンキングのチケットを予約しておいたよ、と言われました。私が以前から見たかったライオンキングのことを知っていて、気が利く彼女は私のためにチケットを予約してくれていたのでした。私は気が利くな、と感心しました。私は別に頼んだわけではありません。日頃の会話からライオンキングが見たいという話を聞き逃さず覚えてくれていたのです。普段の私の会話を聞いていないとライオンキングが見たいということにはなかなか気づいてもらえません。この時の気が利くアピールはさらに彼女の印象を悪くさせました。片思いで何をしていいのかわからなければ相手が喜ぶようなことを代わりにあなたがしてあげればいいのです。普段気にして見ているあなただからこそ相手が何を欲しているのか他の人よりよく知っているはずです。それをうまく手伝ってあげて、自分の存在をアピールすれば、あなたの印象も良くなるのです。相手が喜ぶような気の利くことをしてあげる。片思いを両思いに変える30の方法。その24。好きな人以外の人にも優しく接することができる人がモテる。人によって態度をコロコロ変える人を見て嫌な気持ちになったことはありませんか？よくあることですが、好きな人の前だけ優しくなる人がいます。普段は全然優しくもないのに好きな人の前だから見栄を張って自分をよく見せようと演技する人のことです。 好きな人の前では優しくしているため、相手には気に入ってもらえそうな気がしますが、実は気に入ってもらえません。むしろ人によってコロコロ態度を変える人であるのだなと思われ、信用を失って失望されてしまうのです。好きな人以外の前でも同じく優しく接している人もいます。そんな人を見ると、あの人は人によって態度を変えない、本当に根っから優しい人なんだな、と思います。態度を変えることなく、誰にでも同じように接している人を見ると、演技などではなく、本当に心から優しい人なんだなとわかります。好きな人の前だけで優しくなるのはやめましょう。好きな人の前だけでなく、好きな人以外の前でも優しくなればいいのです。つまり、すべての人の前で優しい人が本当に優しい人だということなのです。好きな人の前だけいいこのふりをするのはやめる。片思いを両思いに変える30の方法。その25。好きな人にはいつも通りの自分を気に入ってもらおう。好きな人の前で演じる自分には2パターンあります。1、好きな人の前だから気合を入れる自分。2、好きな人の前でも変わらないいつも通りの自分。何でもそうですが、気合というのは一時的には確かに効果的なことです。しかし、長期的なお付き合いを目指す恋愛なら、気合を入れる自分ではいつか息切れを起こしてしまうと考えましょう。大好きであるゆえに、それに比例して気合を入れてしまう自分になります。いつもよりかっこよく見せようとしたり、美人に見せようとしたり、など、いつの間にか気合を入れてしまうわけです。しかし、ここは気合を入れたい気持ちをぐっとこらえて、いつも通りの自分でいるようにしましょう。それでは好きになってもらえないという声が飛んできそうですが、気合を入れた自分は本当の自分ではないのです。演技や化けている自分を好きになっても最後に困ってしまうのは自分です。恋愛を長期間持続させたい気持ちが大きいなら、好きな人の前ではいつも通りの自分を好きになってもらいましょう。もし気合を入れた自分で両思いになってしまっても、相手は気合を入れたあなたが普通のあなただと思います。相手の期待を裏切ることのないよう、気合を入れた自分をいつも演じたり化けたりしなければなりません。そのために最後は息切れをして、ある日いつも通りの自分をさらけ出してしまうのです。この落差が激しいほど両思いの日はたちまち消えます。長期で見て一番いいのは、最初からいつも通りの自分で接していくことです。いつも通りなら、両思いになってからでもいつもの自分でいることができるため、息切れを起こすこともありません。自然体のあなたを相手が好んでいるなら、接すれば接するほど好きになってもらえます。好きな人の前でもいつも通りの自分でいる。片思いを両思いに変える30の方法。その26。熱すぎる恋愛は悲劇につながる場合がある。恋愛にどれだけ熱くなっていますか？熱い恋愛は大いに結構ですが、熱すぎる恋愛は要注意です。どんなに相手が好きでも、適度な熱さを心がけたいところです。自分を客観視できたり、気持ちのコントロールを保てたりする状態です。車で道路を走るとき、制限速度があります。制限速度は、それ以上スピードを上げると事故を起こしてしまいますよ、という意味があります。恋にも制限速度があります。好きだからとはいえ、制限を無視した過剰な恋愛は、お互いがひどい目に遭うだけではありません。場合によっては、他人にまで迷惑をかけることがあります。シェイクスピアの名作、ロミオとジュリエットは、男女二人の過剰な恋愛を描いた作品です。ある日、ロミオが舞踏会でジュリエットと出会い、たちまち恋に落ちてしまいます。作品では二人の深い愛を表現していますが、その愛の結末は悲惨です。お互いの家族に恋愛を認めてもらえず、永遠の愛を誓おうと二人で自殺をしてしまうのです。確かに、天国では誰にも邪魔されず愛を育むことができるかもしれませんが、自殺するのは行き過ぎです。二人の死後、家族や友人が悲しみました。この悲劇から学ぶこともあるのではないでしょうか。自分の恋愛と照らし合わせながら考えると考えさせられます。熱い恋愛は結構ですが、熱すぎる恋愛は悲劇につながる場合があるのです。火傷をしない程度の熱さを上限とする。片思いを両思いに変える30の方法。その27。会う回数さえ増やしていけば自然と両思いになっていく。心理学では単純接触の法則というものがあります。単純に会う回数さえ増やしていけば、それに比例して相手に対して親近感が湧き、好意を持つという法則です。最初は単なる知り合いでも、毎日顔を合わせていると次第にお互いの緊張感がほぐれていき、親密な関係になれるというのです。この法則をうまく使えば、片思いから両思いに変えていくことができるようになります。ただ、会う回数を増やせばいいだけです。会うための理由は何でも構いません。何かと理由をつけて、単純に相手と接触する回数を増やしていきましょう。わからないことがあるから教えてほしい、と話しかける。ちょっと宿題の範囲を教えてほしい、と電話をしてみる。朝が弱い人なら、じゃあ朝、私が電話で起こしてあげる、と言い、モーニングコールをする。このように相手と接触する回数を1回でも増やしていくのです。こうした人がうまく両思いの恋を実らせることができる人です。極端な話、朝の挨拶も話しかけるきっかけになるのです。相手に接触する回数が多ければ多いほど、相手に親近感を持ってもらえるようになります。単純に接触する回数を増やしていく。 片思いを両思いに変える30の方法。その28。思い切って二人で遊びに出かけよう。簡単な両思いの恋を実現させる方法があります。好きな人と一緒に遊びに出かければいいのです。二人で遊びに行けばすぐ親密な関係になれます。ただし、条件があって、もちろん二人きりです。ダブルデートのように他の人たちがいると思ったように二人の会話ができなくなってしまいます。ですから、できる限り二人きりで出かけるようにしましょう。初めは少し恥ずかしいかもしれません。しかし、この経験ができるかどうかによって、今後の二人の関係は大きく変わってきます。二人で遊びに出かけるというのは、二人で共通の時間を作るということなのです。二人が別々の人間でも一緒に遊びに行けば、共通の出来事が生まれます。この経験は二人の心の中にずっと残り続けます。今後、二人の共通の話題として会話できるのです。たった一度遊びに出かけたという出来事だけで、お互いの心の距離を一気に近づけることができるのです。二人きりで遊びに出かける。片思いを両思いに変える30の方法。その29。会いたいと言われる人になれば、両思いの関係もゴール目前。相手にとって会いたいと言われる存在になるように目指しましょう。会いたいと言われる人になれば、両思いへのゴールは目前です。片思いの時点では、まだ単なる友人で接し方や話の内容も深みがありません。しかし、だんだん仲良くなるにつれて、プライベートな話ができるようになり始めます。そうすると、あなたは自分のことを理解している人はあの人しかいないという存在になれます。たくさんのコミュニケーションを交わしたおかげで、お互いが深く理解し合えるようになり、深い関係になることもできるのです。一度深い話やプライベートな話ができる関係になれば、あとは頼まなくても相手からどんどん打ち明けてきてくれます。いつの間にか会いたいと言われる存在になることができるのです。会いたいと言われる存在になる。片思いを両思いに変える30の方法。その30。両思いになったら幸せ。片思いでも幸せ。よく誤解をしている人が多いのですが、片思いのままだといつまで経っても幸せになれないと思っている人がいます。両思いだから幸せで、片思いだから不幸だということではありません。片思いも十分幸せな時であることに気づきましょう。世の中にはずっと思い続けることで自分が幸せ気分に浸ることができるという利点があります。憧れは憧れのままであってほしいという願いから、あえて告白せずそのままにしておくのです。私が高校で体操部に所属していた頃、マネージャーの女性が好きな人ができたと打ち明けてくれたことがありました。じゃあ告白しようよと提案しましたが、彼女はこのままでいいと言いました。告白すると振られるかもしれない。今の幸せが壊れてしまうなら片思いの方が幸せだよ。憧れは憧れのままでいてほしい。彼女はあえて両思いになることをやめ、片思いのまま憧れを憧れのままにしておく選択をしたのです。なるほど、そういう考え方もあるな、と思いました。実際の彼女には両思いになるより片思いの方が気持ちが大きくいられるから片思いのままでいたいというのです。彼女は最後まで好きな人には告白せず片思いの幸せを味わっていました。甘く切ない恋ですが、これも一つの綺麗な恋愛です。私は以後好きな人がいるからとはいえ、両思いにならなければ幸せにはなれないと考えるのを改めました。現実には片思いでも十分に幸せになれている人もいて安心したくらいでした。片思いのままでも幸せになれることに気づく。片思いを両思いに変える30の方法。まとめ。その1。大好きなあの人を振り向かせてみる。その2。話しかけるには挨拶から始める。その3。明るい私になるために明るい話題で話しかける。その4。些細なプレゼント菓子を話しかけるきっかけにしてみる。その5。何かをしてもらったら忘れずにありがとうと言う。その6。話をするより話を聞く。その7。告白するのが恥ずかしければ自然に思い合える関係を目指す。その8。告白して自分の気持ちをはっきり伝える。その9。口がダメなら手紙で気持ちを伝える。その10。片思いの人を食事に誘ってみる。その11。真剣さで自分の思いをアピールする。その12。好きな人とはできるだけ会って話す。その13。チャンスをつかむために時にはルールを破ってしまう。その14。うまくいかない原因を自分の中で探してみる。その15。正直な気持ちで返事をしてくれる人を選ぶ。その16。両思いになるために意識的にコミュニケーションの量を増やしていく。その17。プライベートを話し合える関係になる。その18。まず自分から心を開いていく。その19。一回振られたくらいで諦めないようにする。その20。恋の花を咲かせる。その21。拗ねることで相手を振り向かせるのはやめる。その22。拗ねるをやめて許すをする。 その23。相手が喜ぶような気の利くことをしてあげる。その24。好きな人の前だけいいこのふりをするのはやめる。その25。好きな人の前でもいつも通りの自分でいる。その26。やけどをしない程度の暑さを上限とする。その27。単純に接触する回数を増やしていく。その28。二人きりで遊びに出かける。その29。会いたいと言われる存在になる。その30。片思いのままでも幸せになれることに気づく。